毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
こちらの周波数に合わせてくれてありがとう。林優メガヘルツ、声優の林優です。林優専用の周波数だよとスタッフには言われております。いいですね、僕専用の周波数ができたんですか。なんか今ね、自分の名前を星につけられるみたいなやつもあって、俺以前ねファンの方にね林優っていう星を作っていただいた経験があるんですよ。また増えましたね肩書きが。林優の周波数という、ものが作られたということで、僕は本当にラジオ好きなので、嬉しく思っております。さあ、この番組はですね、林優メガヘルツを通して声優の林優としてのミッションが大きく3つ課せられております。そのお題に沿っていろいろお話ししていきたいと思います。林優メガヘルツ、楽しんでください。はい、早速ミッション1、声優についてそんなに、一人喋りでゆっくり語ることもないでしょうから、この機会にたっぷり声優について話しなさいということで、前回に引き続き目の前にボックスがありますので、この中から質問を引いてですね、それに沿ってお答えしていきたいと思いますよ。まあなんか前回ですね、なんか声優として家電になるなら何をやりたいですかみたいな質問がありまして、もう本当に苦し紛れに出たのが洗濯機をやりたいですっていう、やつもありましたけども、そんな結構変化球の質問があるからね、ちょっとね油断ならないんでね、気を引き締めてやっていきたいと思いますね。いや、ストップ、ドン。あ、その時やってる役みたいに喋っちゃうことはあるのか。めちゃくちゃある、めちゃくちゃあるっていうか、もうこれはもう最近なんですけど、やっぱ東京リベンジャーズのマイキーをやらせていただくようになってから、やっぱ名言があるじゃないですか。ひよってるやついるって、本当にいろんな人に使ってもらえたりとかするし、なんかね汎用性が高いんですよね。何でも使えるんですよ。今日仕事行くのひよってるやついるいねえよなでも使えるし、なんかもう寝不足で困ってるやついるいねえよな、何でも使えちゃうんですよ。だから本当に使っちゃいけないような飲み会の場とかの乾杯とかでも言わされたりとか、そこはさすがに今このね、音声では言いませんけれども、そうだからね、結構ね、言うか、あの役でちょっとやってみてよとか言って言われたりとかして、まあでも振られたらね、ちょっとまあ拒否するのも申し訳ないからノリでやるんですけど、まあ盛り上がりますよね。そうそうそうそう、まあ、ここでね言いたいのは山々なんですけどね、いろいろ関係各所に怒られる可能性があるのでね、一応そういうこともあるよっていうことをだけは伝えていこうかなっていう感じでございます。でもそういう感じですかね。やっぱなんかそんだけ流行ってるセリフなので、ついつい使っちゃったりとかすると思います。はい、行きましょう。さあ次、ドン。声優の仕事で一番興奮した仕事、これどういう観点でいきゃいいのか難しいですけどね。興奮でしょ。でもね、やっぱね、興奮どころといえば、やっぱみんな誰もが知るレジェンド声優さんに会った時とかじゃないですか。みんなが知っているような声優さんで、レジェンド声優で言うと山寺浩一さんとか、あと大塚明夫さんとか、きっとまあ声優のことを詳しくない方でもすごくなんか知ってるんじゃないかなって思う方がいるんですけれども、僕ね、つい2ヶ月前ぐらいですか、1ヶ月ちょっと前ぐらいだと思うんですけど、大塚明夫さんとがっつり2人でスタジオに3時間ぐらいこもってもう掛け合いをしたっていうのがありまして、それは興奮しましたね。 だってずっと前から知っているあのキャラクターだったりね、そんな人なんか声が隣から聞こえるんですよ。めちゃくちゃ興奮でしょ。まあ大塚明夫さんとかで言うと、まあ、最近で言えばグラップラーバキのね、半間裕次郎っていうね、まあ、最強の男がいるんですけど、その人のね、まあ、声優だったりとか、もう名だたる作品にいっぱい出てるんですけれども、いやー、やっぱりでも貴重ですよね。二人っきりでベテラン声優さんとね、掛け合いする機会なんてそうそうないですからね。今あの分散収録とかになっちゃって、声優さんでもみんな集まってコロナ前は収録してたのに、今は本当にいっぱい喋るキャラクター同士でしかそのスタジオに入れなくて、3、4人で撮るっていうのような文化が今ね、できちゃったので、本当になかなかベテラン声優さんと一緒に撮るっていうのが前よりもね、かなわなくなっちゃったからね、よりね、貴重な経験をさせていただいたなというふうに思っております。まあ、何かしら、僕ツイッターとかもやってるので、その大塚明夫さんとがっつり、掛け合いをさせていただいた作品はね、発表になったらですね、ちょっとお伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひとも楽しみにしていてください。もう一ついきましょう。ドドン、はっ、こいつやるなという声優後輩は、いやー、でも みんなに対して僕はライバル心をちょっと抱いてるとこありますからね。やっぱもういい芝居をすれば先輩でも後輩でも悔しいなって思いますし、まあ、そういう気持ちが原動力の一つになってるって僕は信じているんですけれども、なんだろうな、でも特に最近すごいなって思う声優、最近すごいなって思う声優さんは、えのき純也くんと畑中タスクっていうね、うちの事務所の後輩の子がいるんですけど、そこら辺はやっぱり俺も嫉妬しちゃうような芝居をしますね。何がいいってね、ちゃんと自分のね声を分かってるんですよ。自分の行動を分かってるとか、自分の楽器としてそのちゃんと鳴る声を知っているっていうか、そこから逸脱してないので、なんか何の役をやってもなんかその彼らなりの唯一無二のなんかキャラクターが出来上がるというか、はい、もっと分かりやすく言うと地声に近いところでお芝居をするので無理がない、はい、すごく説得力があって、ちゃんと人として存在する声というかね、そういった本当に説得力のある演技をするので、この2人はすごい悔しいけど注目しちゃってますね。はい、僕もねキャリアだけは長いんですよ。はい、39歳で劇団ひまりに入ったのが5歳、芸歴34年なんですよね。今でも戦いでございます。はい、まあ高い声をね使ったりとか低い声とかよく使ったりとかするんですけど、結局やっぱ地声が一番ですから、地声を大事に生きていきたいなと思っております。はい、ということで、ミッション1、声優について語らさせていただきました。林優メガヘルツ。ミッション2、横浜の超有名観光地のこれ知ってたな情報をいい声でお届けしなさいのコーナーです。横浜の観光スポットへと連れ出された気持ちにさせなさいということで、やっていくしかないということで頑張っていきたいと思います。僕が今日みんなと遊びに行く横浜の超有名観光地はここ、山下公園。はい、山下公園についてお話ししていきたいと思います。横浜で最も有名な公園といえる山下公園、1930年に開園し、現在では地元の人の憩いの場や横浜を代表する観光スポットの一つとなっている。1923年9月1日、関東大震災が発生。復興事業として市内の瓦礫などを4年がかりで埋め立て、良質な土で覆土して造成が行われ、再び災害があった際に避難所にもなるような公園を作るため建設され、日本最初の臨海公園として1930年3月に開園。当時は現在の沈照花壇の部分が船だまりになっており、現在も氷川丸の横にある小さな橋が その名残をとどめている。開園5年後の昭和10年3月には復興博覧会が行われ、その船だまりではクジラが泳ぎ、今でいうパビリオンが立ち並び、大変なにぎわいを見せた。山下公園には数多くの記念碑などがある。代表的なものはサンディエゴ市から贈られた水の守護神、同様で馴染みの深い赤い靴履いてた女の子像、カモメの水平さんの歌碑。復興事業で作られた臨海公園は今では大切な観光スポットになり、横浜を素敵に彩っている。ミッションさん、神奈川県座間市で生まれ育った林優くんなのだから、神奈川県の思い出の場所やエピソードを番組で言える範囲でご紹介しなさいということで、またサイコロがあります。サイコロの数字の、質問に沿って、お話ししていきたいと思います。やっていくぞ。一切やらせなし。
はい。
お、5、あ、学生時代の思い出ということで、それに沿ってね、まあ、神奈川とか横浜の思い出を話していきたいなと思うんですけれども、もうね、僕なんか中学校ぐらいからもうすでに横浜駅には行きまくってましたね。で、特によく行ってたのは高校に入ってから、僕はですね、いわゆるギャル男だったんですよね。あの、日焼けサロンに週に3回行って、まあ、顔が真っ黒な状態でパラパラを踊る、いわゆるね、あのギャル男だったわけなんですけれども、その時はすごい流行ってたんですけど、今いないですよね、ギャル男ってね。見ないですけれどもね。はい。その時ね、まあ、特に横浜行ってましたね。で、なんか、なんだろうね、若気の至りっていうとそうなのかもしれないんですけど、なんかね、生きてたんですよ僕。なんか横浜は俺の庭だみたいな感じで、あえておしゃれせずスウェットで行ったりとかしてたりしましたね。ほんと、そうで、やっぱりね、まあ、高校の時とかはね、やっぱね、お金もそんなないのでね、まあちょっとビラとか配ったりとかして日焼けサロン行ったりとか、あとはね、まあ、マックとかに行ってね、まあちょっとね、美味しいハンバーガーとか食べたりとかしたんですけど、結構グルメもね、美味しいところがあったりとかして、学生時代にやっぱりね、よく食べてたのがね、相鉄線の、改札の目の前にあるね、蕎麦屋さんが、立ち食い蕎麦屋さん、鈴市ってとこなんですけど、そこの立ち食い蕎麦が俺世界一好きで、あそこでね、あそこのかき揚げ蕎麦をね、もうめっちゃ行くたんびに食ってたんですよね。美味しいんですよ。つゆもちょっとしょっぱめで俺好みで、あとね、まあ、かき揚げそばもめちゃくちゃ美味しいんですけど、もう一つね、コロッケそばもめちゃくちゃ美味しくて、そう、食べてましたね。で、俺が食ってた当時はね、あのネギ多めをタダでやってくれるみたいなサービスもあったりとかしたから、トッピングで入れてもらったりとかして、よく使ってましたね。いや、もうね、まだまだ林周メガヘルツね、回数あるんでね、グルメに関してはもうどんどんどんどん喋っていきたいなと思ってますので、また話しますけれども、まあ、学生の時はですね、特によく食べてたのはそこの鈴市、またスウェットで、よく行っていた。はい。で、パラパラも踊ってた。で、あのね、もちろんそのちゃんと節度は保ってるんですけど、その当時、あの、学生でもクラブでパーティーをなんか主催できるみたいなことができたんですよ、確か。だからそういうので、なんかクラブとかでなんかパラパラとか踊る企画とか作ったりとかしてたりもしましたし、それから横浜の当時だったらなんかクラブだったんですけど、まあ今とないんですけど、まあその時に、まあ、あったクラブで、パラパラ踊ってたのも横浜だし、いろいろ思い出がありますね。はい。まあ本当にね、どんだけ喋ってもね、ワンサが出てくるぐらい神奈川トークはありますんでね、どんどん喋っていきたいなと思うんですけれども、はい。 林優メガヘルツ、声優の林優がお送りしてきました。あ、なんか学生時代の話しましたね。いや、なんか学生時代の話するとね、あれもこれもみたいな、いろいろ思い出しますね。本当にね、横浜もそうですけどね、海老名とかもね、結構ね、行ったりとか、神奈川にはね、もう本当に思い出だらけなんでね、また話していきたいなと思っております。さあ、僕からの宣伝でございますけれども、ただいま、絶賛放送中でございます東京リベンジャーズ、佐野万次郎役で演じさせていただいております。 MBS ほか配信ですとディズニープラスにて放送中なので、ぜひとも見てください。そして遊戯王ゴーラッシュで龍宮トレモロ役として出演させていただきます。あとはですね、カラオケの配信番組とかもやっております。林優の You やっちゃいなよというタイトルでやっていますので、ぜひとも検索してみてください。あとは僕個人で林 YouTube というタイトルで YouTube もやってるので見てみてください。林優メガヘルツに周波数を合わせてくれた方しか聞けない今日の小話を、まあそうですね、この間も言いましたけれども、僕ダイエットをしておりましてですね、2週間で 4.2 キロ痩せました。だけど本当にね、すげえ激太りしたんですよ。まだまだなんか自分の理想の体重には届かないので、引き続き頑張っていきたいなと思っております。毎日糖質が足りないのでめまいとの戦いです。くれぐれも皆様は真似しないようにしてください。以上、林優でした。